新約聖書マルコの福音書9章2節から13節です。その後山中先生にこれは私の愛することと題して説教をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
新約聖書83ページ、新約聖書83ページ、マルコの福音書9章の1節から13節を拝読いたします。マルコの福音書9章1節から13節、聖書の言葉、主の御言葉です。お聞きください。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時、雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いであたりを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。さて、山を降りながら、イエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か、互いに論じ合った。また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちは、まずエリアが来るはずだと言っているのですか。イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て、すべてを立て直すのです。それではどうして、人の子について、多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか。私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は、彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。朗読は以上です。2分間の黙読の時を持ちます。 黙読をそこまでにいたします。マルコの福音書8章の29節に大切な問いかけがあります。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。イエス・キリストとはどのようなお方なのか、このお方をどのように知らされ、どのように告白するのか、それは私たちの救いに直結する重要な問いかけです。このイエス・キリストというお方をふさわしく知らされることなしに、私たちは救われることはありません。またこのお方をふさわしく告白することなしに、周囲の人々にこのお方の福音を真に人を救うものとして伝えることはできません。ペテロは答えました。あなたはキリストです。文言としては非の打ちどころのない正しい答えです。神が使わしてくださった救い主、それはあなた、イエスです。彼はそう答えました。しかし30節で主イエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められました。文言としては正しい告白であったとしても、まだ真に理解していない。今の理解のままでは、その言葉が人を救うことはありえない。だから、まだ語ってはならないと、厳しく戒められました。あなた方は、私を誰だと言いますか？私たちは、どのようにこのお方を理解し、またどのようにこのお方を告白し、述べ伝えているだろうかと問われます。この時、ペテロが心の内に理解し、また願っていたのは、一言で言えば、栄光のキリストであったと思うのです。苦難のキリストではありませんでした。このまま苦難を通ることなく、十字架を通ることなく、王座について、王となって、自分たちを守り導いてくれる。その素晴らしい力と栄光に預からせてくれる。そんなことをペテロたちは考えていました。しかし、主イエスは31節で、このキリストであるイエス、救い主は、多くの苦しみを受けるのだと、言われました。人々に捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならない、必ずそうでなければならない、そういうキリストなのだと教えられました。十字架とよみがえりを抜きにした救い主はおらず、また救いはありえないということです。しかしこの言葉を聞いてもなおペテロは32節で、その言葉を受け入れようとしませんでした。ペテロはイエスを脇にお連れして、いさめ始めた。これは叱りつけると訳されるような言葉です。あなたが言っていることは、正しくない。間違っている。キリストというのは、こうでなければならないはずだ。ペテロには自分の考えがあり、願いがあり、そして主イエスの言葉よりも、自分の願い、また言葉を優先したということ。神の言葉を退けて曲げようとしたということです。主イエスはそのようなことをお許しにはなりませんでした。ペテロを叱って言われます。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれと訳されている言葉、非常に厳しい言葉ではありますが、原文では、私の後ろにという言葉が明確に付けられています。主を押しのけて、主の前に出るのではなく、主の後ろに下がって、その姿を見て、その御声を聞いて、そしてついてきなさい。それが救いであり、 また人に救いを伝える弟子としての生き方だということです。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って、それから私に従ってきなさい。いかなる考えがあり、いかなる願いがあったとしても、まず主の後ろに下がり、身を低くし、よく聞くということ。このお方から教えられ、このお方についていくということ。それが真に救いに至る生き方であり、また人に救いを述べ伝える生き方だと主は言われました。しかし、それでも弟子たちはなかなか悟りませんでした。このところからしばらくの間、弟子たちの無理解ということに特に焦点が当てられていきます。どれほど主イエスが明確に死と蘇りのことを何度語っても、彼らはそれを知ろうとしませんでした。理解しようとしない者に理解することは決してできません。彼らは十字架に向かわれる主イエスの後を歩んでいながら、それでも自分たちの中で誰が一番偉いか、誰が大臣の座につけるのか、そのことで言い争い、そして互いに妬み合ったと言います。あなたはキリストです。そう告白していながら、何も分かっていないということが私たちにもあるのではないかと思います。そんな弟子たちのうちの内弟子3人を主イエスは特別に連れてお出かけになりました。9章2節。主イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られたとあります。この登られたと訳されている言葉は導き出したという言葉です。新改訳の第3版ではそのように訳されていました。主イエスが山に登ったというよりも、この3人を高い山に連れて行ったということを聖書は明確に告げています。弟子たちの代表であるこの3人にどうしても学ばせなければならないことがあったということです。そして平地から山に登り、おそらくヘルモン山だと思いますが、標高2800メートルにも及ぶその高いところで、彼らは特別な経験をします。地上のものとは全く異なる光り輝く衣に身を包んだキリストを見ました。またエリアとモーセがこの主イエスと語り合っている、考えも及ばなかったような出来事を見ました。しかし、9節で彼らが山を降りていくとき、まだ彼らはイエスから宣教の言葉を許されてはいませんでした。10節、彼らはまだ主イエスのよみがえりということがわからず、互いに論じ合っていたと言います。山の上で特別な経験をしても、だからといってすべてがわかるわけではないということが、ここで明らかにされています。主イエスの見姿が白く輝き変わったということは、彼らが普段見ていたこの肉をまとった主イエスが、実は天におられる神であること、神の御子であることを明らかにしました。目で見ているものとは異なる事実があるということです。また、エリアがモーセと共に現れ、イエスと語り合っていたとあります。エリアというのは預言者を代表する人物です。そしてモーセというのは律法を取り継いだ人物です。ユダヤ人にとって旧約聖書というのは律法と預言という言葉で言い表すことができました。神が与えてくださった律法と、そして預言、それこそが旧約聖書全体を指しています。その旧約聖書全体がイエスと語り合い、そしてイエスの言葉を受けていた。旧約聖書が指し示しているのはまさにこの主イエスキリストであり、また主イエスキリストによって旧約聖書全体は解き明かされる。そんなことがここには示されていると思うのです。しかし、ペテロは五節で見当違いな応答をします。六節を見るとこうあります。ペテロは 何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。自分たちの思いを超えた神の権限を見たときに、そしてそこで語られる言葉を聞いたときに、彼らは恐れを覚えて何を言ったらよいのかわからなかったのだと言います。そしてこれは健全で正しい応答であったと思うのです。神が私たちの思いをはるかに超えたことを語られるとき、そして神の臨在を前にするとき、私たちは恐れを覚えてひれ伏すべきなのだと思うのです。私たちにはわからないことがたくさんあります。本当に大切なことが分かっていないという事実があります。しかしだからこそ、私たちはへりくだってまず聞かなければならないと思うのです。しかしペテロは主イエスにこう応答します。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。先生と訳されている言葉、ラビという言葉ですが、偉大なものというような、偉大な方というような言葉です。高い山の上で、特別な素晴らしい経験をして、偉大な方々と共にいる。そのことが素晴らしいことだと、ペテロは考えました。八章にあったように、栄光のキリストによって栄光に預かるということ、そのことに心を奪われていたペテロの姿が伺えます。また彼は幕屋を三つ作ることを申し出ました。この幕屋というのはカリーオと訳される言葉で、カリーオの祭りの際にユダヤ人が皆作っていたものです。カリーオの祭りというのはユダヤ人にとって喜びの祭りでした。奴隷の国エジプトから連れ出された後、救いを経験した後、荒野を導かれていった、そのことを思い出して、主が救ってくださったことを、そして救われて導かれていることを、喜ぶために彼らは狩猟を毎年、毎年作っていました。ペテロはここで、主の救いを喜び、主に今導かれていることを喜び楽しましょう、楽しみましょう、そのように申し出たのだと、言えます。しかし、この7月第7の月の15日から行われたカリーヨの祭りの前には、大切なことがありました。それは、なだめの日をしっかりと経験するということです。第7の月の10日には、なだめの日がありました。民全体の罪が許されるために、犠牲が捧げられなければならない。そうして犠牲が捧げられて初めて、神の怒りがすべてそこに注がれて、怒りがなだめられて、罪が許される。そうして救われて初めて、私たちは喜び、神に導かれることができる。旧約聖書はそのことを教え続けていました。しかしペテロは、十字架を通らない救い、苦しみを通らない神の祝福ということに、心を奪われていたのだと思います。何を言ったらよいのかわからなかったのです。無理解を示す弟子たちではありましたが、主は彼らを見捨てることなく、主の臨在で彼らを覆われます。七節。雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは、私の愛する子、彼の言うことを聞け。どうしてもわからない、そして悟ろうとしてしようとしない者たちに向かって、なおも主は語りかけてくださいました。見当違いなことを語りしようとするのではなく、まず神が愛する御子のその言葉によく聞きなさいということ。主はこのことを伝えるために彼らを山に導き特別な経験をさせてくださいました。栄光に富んだ特別なものを見れば、そして特別な経験に預かれば理解が深まるということではありません。何を見ても何を経験しても何ら変わらないということがあります。 しかしだからこそ、本当に聞かなければならないお方の御言葉をよく聞かなければならないということが教えられると思うのです。私たちも自らの思いや願いがあると思います。どこかで主の栄光に預かることばかりを追い求めてしまうことがあるかもしれません。私たちが何を願っているのか、何が理解できているのか、自分でもよくわからないことがあります。しかし主はそれでも私たちに語りかけてくださいます。よく聞きなさいとここで命じられています。八節、彼らがこの言葉を聞いたと急いであたりを見回すと、特別なことはすべて見えなくなっていました。ただ一つ残されていたのは、自分たちと一緒にいてくださるイエスご自身だけでした。特別な経験をしなくても、主がそばにいてくださるということ、主が私たちに語りかけていてくださるということ、そのことこそが私たちの望みであり、また私たちが救いに至るための道だと思うのです。栄光を感じるような特別な経験をするから、救いへと導かれるのではなく、神の言葉が今与えられており、それに聞く恵みが残されているから、私たちはその歩みを続けることができます。主イエスの御言葉をよく聞くということ、そのことを教えられたいと思います。9節から山を下っていく彼らはまだなお理解が及ばず、そして主イエスからまだ語ってはならないと命じられます。人の子が死人の中から蘇る、そのことを知らなければならない。主が十字架におかかりになり、三日目によみがえってくださる、そのことを知らなければ、福音を語ることはできない、そのように教えられています。またこの後、旧約聖書理解のことについて、10節から13節に言葉が語られていきますが、時間があまりありませんので、13節の最後の言葉にだけ目を留めたいと思います。彼らは好き勝手なことをしたのだと言われています。旧約聖書で語られていることをしっかりと聞こうとしない。一部分だけ自分たちの解釈に基づいて、そしてなお自分たちの好き勝手にしているのだ。聞くということではなく、自分たちの願いを果たそうとし、自分たちの常識に合わないものは退けて、そして神が使わせてくださったエリアも、預言者、ヨハネも、またキリストである、救い主であるイエス・キリストにも苦しみを与えるのだということが言われています。この好き勝手なことをするというのは、願うことをするというような言葉です。私たちが聞くことよりも、自分が願っていることの実現をどこかで願い続けていないか、そのことに固執してはいないだろうかということを思わされます。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。この彼の言うと訳されている部分は実は原文にありませんで、彼に聞け、彼から聞けというような言葉が直訳になります。実際に語られた言葉だけではなく、キリストが歩まれる後ろ姿を見る、十字架に登られ、埋めかれる姿を見る、キリストご自身からありとあらゆることを聞き取って教えられて歩んでいくことの大切さを思わされます。父なる神はご自身の最愛の愛する子を十字架へと送られました。そのことから私たちはしっかりと聞かなければならないことがあると思うのです。一分間の黙想の時を持ち、共に祈りを捧げます。 祈りを捧げましょう。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。天のお父様、変わることのない恵みを、語りかけてくださる御言葉を、心から感謝いたします。私たちにはそれぞれ、思うところがあり、願うところがあります。そしてともすれば、言葉としては間違っていなくても、深いところで何も分かっていない、救いに至る道とは異なる道にはぐれ出てしまっていることがあることを思わされます。高いところに連れて行かれ、特別なものを見て、特別な言葉を聞いても、それでもわからないことが多くあります。語り続けてくださる主の御言葉に聞くということ、十字架にかかり、蘇ってくださった救い主から、しっかりと御言葉を聞き、教えられて歩んでいくということ、主がそのことを私たちに命じていてくださることを思います。ペテロたちはどこまでも無理解を晒しました。また私たちもそのような歩みを続けていることだろうと思います。しかし見回せばそこに私たちと一緒に主イエスがいてくださるということ。聞こうとすればいつでも語りかけてくださるということ。この恵みを心から感謝いたします。共にいてくださる主の御声によく聞くことができるように、高い山であっても低いところであっても、喜びの日も苦しみの日も、主の声に御言葉によく聞いて歩み続けることができるように、そして主の御言葉を救いの言葉として、周囲の方々に述べ伝えていくことができるように、私たちをどうぞ、あなたのものとして導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。